ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは国民協議会。アンペール議長はインドネシアにおける男女平等の実現を期待。インドネシア法務事件所入国管理局長はマレーシア入国管理局長と会談。最初のニュースです。インドネシア共和国国民協議会のバンバンスサティオ議長はインドネシアにおける男女平等と正義の実施が1945年のインドネシア共和国憲法の条文に暗示されているこれら2つの問題に関する熱意と一致することを望んでいます。バンバン議長は男女平等と正義の精神は1945年憲法で全ての個人または全ての国民と呼べれる国家の法的主体に暗示されていると述べました。これは6月14日木曜日ジャカルタでインドネシアイスラム知識非特許会長成長を知る協議会の訪問を受けた後、バンバン議長が語ったものです。以前、両党間の会談で、バンバン議長はインドネシアの女性がより進歩し、男性シェアとなるための権限を与えるフォーラムとして、インドネシアイスラム知識非特許会の女性長を知る者評議会の設立を評価しました。インドネシア法務と人権省の入国管理局長シルニ・カリム氏は、マレーシア入国管理局長のダット・ルスリン・ビン・ジュソ氏と会談し、人身売買犯罪とインドネシア人移民ロール者を阻止するための解決策について話し合いました。シルニ・カリム氏は木曜日ジャカルタが受け取った正面声明で、国家は国民が経験するあらゆる問題に関与しなければならないと語りました。したがって彼はマレーシアのインドネシア人で稼ぎロール者の問題の解決策を見つけるために、マレーシア入国管理局を訪れました。シルミ氏は提示した解決策の一つは、インドネシア入国管理局が書類の不完全なインドネシア人で稼ぎ、ロード者にパスポートを提供しても、マレーシア入国管理局が一定の手続きを経て、ロード許可証を発行するというものだと述べました。シェルミ氏はまた、インドネシア移民ロード者と会うために、入国者収容所、またはマレーシア移民収容所を訪れました。インドネシア政府は2023年に5万台、2024年に15万台を目標に石油燃料バイクを電気バイクへ転換するプログラムを加速しています。エネルギー鉱物資源省新再生可能エネルギー省エネルギー総局の電力調査試験新再生可能エネルギー省エネルギーセンターの先端フォルムザンカナン会長は木曜日ジャカルタでの声明で政府は電気バイク転換プログラムがより広範な地域社会の関心を集められるよう努力を続けていると述べました。同志によると人々が電気バイクへの変化に興味を持つための長期戦略は電動バイクのバッテリー交換を提供する投資家を見つけることだということです。公共電気自動車バッテリー交換ステーションでのバッテリー交換は電気バイクの転換を加速するためのインフラ整備における政府の画期的な取り組みの一つです。 合計13カ国は2023年11月末に来たスラワシ州メナハサ県のボンダの湖で開催される2023年のウェイクフェスタアジア連盟シリーズの国際メナカミスキーとウェイクボード大会に出場します。リオドンド官兵委員会の総委員長は木曜日マナルで、各国はトンダの湖がこのイベントに適していると考えていると述べました。イベントの実施に関する詳細な説明はまだ委員会会議で最終決定される予定ですが、リオ州は国際みなかみスキーウェイクボード連盟内の活動が北スラブ市州みなはさ県に20の影響を与えると確信しています。享受される影響には経済成長、観光、北スラブ市州の潜在的な目的地と富、ウォータースポーツの発展などが含まれます。北スラブ市州のスティーブ・ケペル地域長官は、州政府はウォータースポーツの組織化の成功を支援するために既存の技術機関をすべて動員すると述べました。中国は南アフリカが2023年にブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカで構成するブレッシュの会議を主催することを支持しています。中国外務省報道官はウェンビン氏は6月7日水曜日北京で、これは南アフリカが2023年のブリックス首脳会議の開催地を中国がモザンビークに変更することを検討しているとの疑惑への対応でありと述べました。同氏によると、これはロシアのウラジミル・プーチン大統領に対する国際逮捕状の執行に関するジレンマを解決する措置だということです。中国はブリックス協力の進展の重要だと考えて、ホスト国の南アフリカが2023年のブリックスサミットを成功させ、連帯と協力の前向きなメッセージを送るよう支援します。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、カホフカレムの決壊と国際人道法の遵守についてお伝えします。ウクライナ南部にあるカホフカレムは6月6日火曜日に爆発しました。崩壊したノーファーカホフカレムからの水は、ヘルソン地域の前線の大部分に氾濫しました。広範囲にわたる洪水により、ウクライナ政府はヘルソン地域に非常事態を発令しました。6月4日に天保ルット公が引用したように、ヘルソン知事は、ヘルソン地域の600平方キロメートルが水没し、そのほとんどが ロシア占領下の川側にあり、2000人近くが避難したと述べました。爆発の責任者はまだ明らかではありません。ウクライナとロシアはノファカホフカダムを爆破してとして、互いに避難してきました。ロシアは火曜日、ウクライナがクリミアの主要な水源を遮断し、ロシア軍への反撃から注意をそらすためにダムを破壊したとして避難しました。一方、ウクライナはロシアが水力発電所に電力を供給するために、ソ連時代に建設されたノファカホフカダムを一方的に爆破するという戦争犯罪を犯したと躊躇しています。この総合の避難を証明するために、トルコのレゲタイプ・エルドワン大統領はダムの放火の調査を取るための委員会の設立を提案しました。エルドワン大統領はウクライナのフラディミル・ゼレンスキー大統領とロシアのウラジミル・プーチン大統領に別々に電話をかけ、ウクライナのカホフクダム攻撃を調査するため、紛争当事国、国連、国際社会の専門家から、構成される国際委員会の設置を提案しました。犯人はまだ明らかになっていないが、アントニオ・ゴテレス国連事務総長は、民間人や民間インフラへの攻撃をやめるよう呼びかけました。もちろん、ロシアとウクライナはこれに注意を払う必要があります。国際人道法によると、たとえ戦争中でも、民間人や民間のインフラや民間の物品に対する攻撃は、人命を支える機能があるため許されません。民間の物品はその使用が戦争のためではなく、人々の生活のためであるため、保護されます。ロシアとウクライナの当事者は国際社会の一員として、国際人道法を遵守する義務があります。ロシアとウクライナを含むどの国も国際人道法の執行に積極的に参加しなければなりません。ロシアとウクライナも国際人道法を遵守しないのであれば、国連は係争中の両国に遵守を強制する措置を講じる必要があります。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1905年6月9日、物理学者のアルバート・アインシュタイン氏は論文アナス・ミラビリスを発表したことから始めます。 この論文は科学雑誌アナレンデルフィシックに記載されました。この様子の記事の論文は、現代物理学の基礎に大きく貢献し、空間、時間、質量及びエネルギーに関する見方を変えました。アルバート・アインシュタイン氏は、光電効果の説明と理論物理学への貢献により、1921年に物理学ノーベル賞を受賞しました。これに敬意を表して、光化学の単位は、アインシュタイン化学元素はアインシュタインニウム、小惑星は2001アインシュタインと呼ばれています。次に2004年6月9日、インドネシアの作曲家、フサイン・モタハル氏が亡くなったことについてです。モタハルとして知られているモハマド・ハサイン・モタハルは、インドネシアの音楽作曲家であり、特に国歌や子供の歌を担当していました。彼の最も人気のある曲は、1945年1月導入された賛美歌の感謝祭と、1946年3月の独立記念日です。彼の最後の作品であるデルガハユインリシャークはインドネシア独立50周年の公式曲になりました。彼の子供の歌にはハッピー、クロス拍手、スカウトが含まれます。モタハル氏はパスキーブラッカーという国家宮殿の国旗経由部隊の創設者としても知られています。彼は2004年6月9日に約88歳でジャカルタで亡くなりました。最後に6月9日、サンゴ礁トライアングルデーについてです。サンゴ礁トライアングルデーは6月9日ごとに祝われます。この記念式典は特に世界の海洋生物多様性の中心であるサンゴ礁トライアングルにおいて海洋保護と保護に対する意識を高めることを目的としています。サンゴ礁トライアングル地域はインドネシア、マレーシア、フィリピン、パプアニュージニア、ソロモン諸島、東ティモールの6カ国をカバーしています。サンゴ礁トライアングルでは6月4日の世界海洋デーシルです。2012年6月9日に初めて記念されました。これで今日の歴史を終わります。
Gadis yang selalu lukis mimpiku sejak lama, kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Kau selama ini aku yang menjaganya. Jangan bermimpi halusinasi. Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Saksi tangis tawanya. Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya.
akan dipilihnya. Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は投資大臣がドバイにインドネシアへの投資を招待することについてお伝えします。投資大臣兼投資調整委員会の責任者であるバリ・ラハダリア氏は、ドバイの投資家にインドネシアへの投資を招待しました。バリ大臣は、インドネシアは東南アジアで最も将来性の高い市場を持つ国だと述べました。アンダラス新社が引用したように、これは6月6日火曜日ジャカルタでのドバイ国際会議所の国際駐在員事務所の開会式に出席した際に、バリル大臣が語ったものです。その際、バリル大臣は、インドネシアは国内総生産収入の増加からもわかるように、良好な一部であると説明しました。インドネシアは人口ボーナスも得られ、2035年には世界で4くらいか5くらいの GDP を誇る国になることが目標です。バリ大臣によると、現在インドネシアは東南アジアの国で G20 に含まれており、国内総生産収入が最も大きい国だということです。インドネシアの中産階級も1億200万人に増加しました。したがって実際のところ、将来のインドネシア市場は良い市場です。2022年のインドネシアの投資データを参照すると、石油ガス部門と金融部門を除くインドネシアの投資額は130億アメリカドルまたは1207兆ルピア相当に達すると予想されます。投資総額のうち FDI、海外直接投資の割合は 54% に達しました。最大の投資家の出身国は、依然としてシンガポール、中国、香港、日本、マレーシアが占めしています。一方、アラブ首長、国連邦はトップ10に入っていません。それでも、バリ大臣は、投資ファンドの一部は、ドバイなる他国からのもので、シンガポールは投資の中心地でありと信じています。アラブ首長国連邦の投資家からの投資関心を促すために、バリ大臣はライセンスと投資のプロセスが簡素化され、投資家は技術と資本のみを持ち込むだけで済むと保証しました。投資はインドネシアとアラブ首長国連邦の良好な共同開発と協力によって、両国は将来、世界における新たなプレイヤーとなるだろうと信じています。これでインドネシア語を終わります。
If I turn over to you and start to get a little high, it's because I love you.
close my eyes, it's soon for you, only you.
Of Indonesia.
Listan to minasan, persona Indonesia des. Kyo wa chubu jawa shuu no kankochi, Sidoar no kanko mura o koshokai shimasu. ジュブジャワ州クラテン県のモノサリチ国旅行するならカナラズ訪れるべきシロワラの観光村があります。この観光村は水牛の川で作られた特徴のあるワヤンクレット、加減人形の歴史的遺産があるため訪れるのが非常に興味深いです。ワヤンクレットは文化の象徴であり世界に認められたインドネシアの自由の文化遺産の一部です。 ワヤンクレットは2003年11月7日以来、物語の分野における称賛すべき文化作品であるとともに、美しく貴重な文化遺産、人類の宝と及び無形遺産の傑作として、ユネスコに指定されています。 シロワノの人々の中には1950年代から技術が代々受け継がれてきた川人形職人もいます。シロワノ村の影絵職人は現在3代目です。2020年、グラテン県政府はシロワノ村をワヤン人形観光村に指定しました。現在シロワノ村では伝統的なワヤンクレット作りを紹介するだけでなく教育文化ツアーも提供しています。ここを訪れるとワヤンメディアを使ってゲームなどワヤン文化全体を知ることができます。村を巡りたい場合はオートランスというオジェコ通機関を利用してください。まずドゥークブット地区のジョグロオーマワヤに集合します。その後マネージャーは伝統の生姜の飲み物と村スタイルの食べ物の形でおやつを提供します。さらにプナカワンダンスなどの伝統的なダンスパフォーマンスも見ることができます。次にベチャックまたはオンテルになってシロワノ村の雰囲気を楽しみましょう。この観光村には広い駐車場、公衆トイレ、ホームステイ、村の特別料理の提供などのサポート施設も備わってます。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Dibesarkan di negeri yang mengagumkan beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri untuk selalu ingat bumi pertiwi tempat di mana kita selalu
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Indonesia.
リスナーの皆さん、終わらな終わりです。今日はインドネシアが世界遺産目標登録指数で1位を獲得したことについてお伝えします。インドネシアは2023年6月1日木曜日、シンガポールで発表されたマスターカードクレセント格付けのグローバルムスリムトラベルインデックスまたは GMTI 2023年版において2023年トップムスリムフレンドリーな目的地の称号を獲得しました。2022年世界イスラム教徒旅行指数はマスターカードクレセント格付けによって発表された年次報告書です。今年で8年目を迎えるこの年次報告書は約140カ国のデータを分析し、ますます影響力を増しているハラル旅行部門のニーズを満たすのに、どの目的地が最適であるかを包括的に理解できることを目的としています。サンディエゴの観光創造経済大臣はこれは並外れた成果であり、インドネシアは2021年に4位、2022年には2位にランクされたと述べました。投資によるとインドネシアが収録プログラムの実行に成功し1位を達成したことは快挙だということです。サンディエゴの大臣はこの成果は関係者特にインドネシアハラル観光協会ハラルニトラベルマスターカードクレセントナルの協力の結果だと明らかにしました。サンディエゴのレジンはこの協力を通じてインドネシアハラル観光協会は世界イスラム教徒旅行指数の マスターガードクレセント格付けアワードの年間最優秀ステークホルダー啓発キャンペーンと2023年ハラルイントラベルアワードの年間最優秀ステークホルダー啓発キャンペーンを含む2つの賞を同時に受賞することができたと述べました。サンディエゴの大臣は共に戦ってきた全ての当事者に感謝し、この成果が維持されるだけでなく強化されることを期待しています。同市はまた850万人の観光客という目標がはらる観光客とイスラム教徒観光客によって支えられることを期待しています。さらにこの成果により2024年に440万人の雇用を創出するという目標が加速できると予想されており、そのうちの一つはハラル観光に基づくものです。同市によると観光部門では他の部門の6倍の雇用が創出され、地域社会に大きな力を与えることができるということです。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang kuharap artinya sama, kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hati. Oh, hanyalah dirimu. Cintaku di setiap detak hatiku. Cintaku di setiap detak jantungku.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the
world。 リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は北空星の曲をお届けします。セバトカンという曲は、生計を立てるために海外へ行くことになった成人した子供に対する母親の不安を歌っています。ミナハサ語のシバトカンは子供たちに呼びかけるのに使われます。一般にこの曲は母親にとって子供を遠い場所に行かせるのは非常に難しいことですが、それでも子供を手放さなければならないというメッセージを与えています。捧げられた祈りは、たとえ心が悲しんでいても、母親の愛には限界がないという印です。リスナーの皆さん、北空星の歌、シパトカーンをどうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Sayang sifat kekaan.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。